1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は太陽系随一の生命の材料を持っている星、土星の月タイタンに関する新たな研究を紹介していきたいと思います。生命いるかもしれないとか言われてたけど、あれあんまりいないのかな、そんな研究結果になっていきそうな研究紹介していきたいと思っております。今回の内容は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってますので、記事でも楽しんでいただきながら音声楽しんでください。それではどうぞ。2024年3月18日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1256話目を迎えるというところで、毎日毎日宇宙の話ばっかりしているちょっとマニアックなチャンネルですが、ぜひ過去の回も聞いていただけたら嬉しいです。最近は日曜日は日曜特集ということで、1週間喋ってきた宇宙の話、本編では話せなかったところだったり、そもそもの振り返りだったりっていうのをしてるので、日曜日から聞いてもらうのがいいのかなというふうに思っております。ぜひチャンネルのフォローして聞いていただけたら嬉しいです。ということで、早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は氷でできた惑星、氷でできた星、この中に生命がいるのかいないのか、そういったところに新たな研究結果出てきたので紹介していきたいと思います。太陽系の中にはこう分厚い氷に覆われていて、でその中にもう膨大な量の水がある、つまり海がある思われている星っていうのがいくつか存在するんですね。でこういった状況になってる星っていうのはもちろん太陽系以外にもあるんじゃないかと思われていて、でそういった環境の中にその地下の海に生命がいるんじゃないか、ここまで話が結構膨らんでいたりします。実際にこう地球の中の海を想像してもらうと、光が全く差し込まない深海で地球の熱、地熱のエネルギーを頼りに生命が存在しているっていう、そういう状況って見られるじゃないですか。いわゆる深海魚みたいなところですね。つまり日の光っていうのがマストではないんじゃないかと。ある程度の圧力にも耐えられて、なおかつ地熱から出てくるエネルギーである程度のこう生命環境っていうのがその場に整っている場所が、実際に地球上で見られると。ってことはこう地球の表面みたいにただ海がむき出しになっている状態じゃなくても生命っていうのは生きられるんじゃなかろうかと思いますよね。でそんな中でこう豊富な液体を持つ天体っていうのがあるっていうところまでは見積もられてるんですよね。その代表格が土星の衛星タイタンです。この土星の衛星タイタンっていうのは氷に覆われているっていうことは分かってるんですけど、その地下に中の星の熱によって溶けたこう海みたいなのが存在していて、でそこに豊富な生命の源になる有機物っていうのが存在しているというところが推定されている天体ですね。いろんなこう計算だったり研究っていうのが進んできた中で、このタイタンっていう星の海の中にどれぐらい有機物があるのか、ここをしっかりと見積もっていこうという研究が進んでいます。そんな中でじゃあ本当に有機物豊富にあるのかというところを調べたのが今回の研究です。タイタンの 表面、タイタンの表面にある有機物、有機化学物、化合物か。ごめんなさいね。言葉がうまく出てこなかった。有機化合物の量っていうのは、地球を除くと太陽系随一の規模であるっていうふうに考えられています。また、こう表面には液体のメタンの湖が複数見つかっていることから、地下深くには地球の海の14倍にも上る液体の量、つまり水が存在しているっていうところまで考えられているわけです。地球の海の14倍ですよ。ね、そもそも水の惑星って言われてるこの地球の水の量がバカバカしく感じれるぐらいの規模がこのタイタンっていうのにあるらしいんですよ。まあ、このタイタン結構有名で、なんか一回はみんな聞いたことあるんじゃないかなっていう。で、多分爆笑問題とかの事務所の名前がタイタンなのも、多分なんとなくここら辺から来てんのかな。あとあれか、昔の神の名前とかにあるのかな、タイタン。まあ大体星の名前っていうのは、そういうところから名付けられてることがあるので、まあそういう意味で皆さんも一回ぐらいは、言葉だけなら聞いたことあると思いますが、まあ木星じゃない、土星にとっての月ですね。土星にとっての月っていうので、まあ注目されている天体の一つになってます。で、なので、まあ豊富な水があり、そして有機物も表面にはたくさんあるというところになると、これはやっぱその地下の海には、生命がいてもおかしくないんじゃないかって期待されていたんですよ。ただですね、今回の最新の研究で、こう地表からどんどんこう地下に対して輸送されていく有機化合物の量っていうのが推定されて、その量っていうのが75,000キログラム、年間で75,000キログラム以下だというふうな見積もりが出ました。これが多いのか少ないのか分かんないですよね。で、これすごい詳しい記載があって、地球の14倍も大きな海に対してこの供給されてる有機化合物の量っていうのが 7500kg 以下っていうのは、地球の14倍の海の量に対してアフリカゾウ1頭分が年間追加されていくイメージらしいです。どう思いましたか？多分僕と感覚は一緒で、少ないなっていう。ですよね。で、実際この研究の中でも、本当ものすごく薄く滲んでいるだけだっていう話になっていて、今のこの見積もりが正しければ、生命を維持するには到底足りないんじゃないかと。いうふうに考えられているそうです。で、これは結構悲しいお知らせで、タイタンってさっき言ったみたいに太陽系の中でも随一の有機化合物豊富天体なわけですよ。地球に次いで。で、これはもう僕たちみたいな生命の体を特徴づける、まあ、作り上げるために必要な材料の一つなので、これが少ないっていうのは、まあ結構悲しい状況、つまり生命がいる可能性が実は低いんじゃないかというようなところが、まあ今回考えられてしまう部分になってくるので、まあこれから、例えばね、もともと地下にたくさんあって、地上から今回染み出ていく量の話をしたので、もともと地下に豊富にあってとか別の栄養源というか、生命にとっての必要な材料っていうのが豊富に含まれている可能性もあります。まあ、ここら辺をしっかりと包括的に見れるミッションとかが出てきたら、地球外生命体っていうところがどういうふうに成り立っていくのか、本当に存在するのか、このあたりが大きく進展していくんじゃないかなと思って、これから楽しみにしていきたいポイントかなと思っております。ということで、今回は、太陽系の中では一番生命がいてもおかしくない天体の一つ、土星の衛星タイタンに関するお話をさせていただきました。今回の話は冒頭にもお話ししましたが、 大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってます。詳細な情報が知りたい方はぜひ空へのウェブサイト飛んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで以上になります。アフタートークですね。昨日の日曜特集いかがでしたでしょうか。もうなんか喋りすぎちゃったなっていう感覚があるんですけど、まあまあ日曜は好きなだけ喋るっていうのにしてるんでいいかなと思いました。そうでですね、まあなんか連載やったりもう一個ポッドキャストやったりっていうので、先週のポッドキャストもう一個やってる方聞いていただけましたでしょうか。隣のデータ分析屋さんっていう番組僕やってるんですけど、こっちでねテイラー・スウィフトっていうあのミュージシャンいますねが与える経済効果とかどんぐらい売れてるんだみたいなのをデータ分析からアプローチするっていう内容をやっていて、でこれすごいんですよ。何がすごいかっていうと、先日ポッドキャストの全国調査をするっていう朝日新聞と音鳴るっていう会社の2つが合同でやってるレポートが、まあ、最近公開されたんですけど、それの中で音楽に関する需要がやっぱポッドキャストって一番すごいんですって。だそれをカバーしたポッドキャストのエピソードなので、きっとみんなのどっか気になってる部分に刺さるんじゃないかなと思ってます。ぜひこちらねチェックしてみていただけたら嬉しいです。ちなみに35項目だっけなぐらいあったうちの科学系の需要はなんか5項目ぐらい、めっちゃ悲しいですねけどそれを聞いてくれてるみんなに本当に感謝しかないなと思ってるんで、ぜひぜひぜひこれからも科学系楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。